おはようございます。今日はペンテコステです。聖霊が弟子たちの上に下って、教会が力を受けて歩み出した日、教会の誕生日とも言える日です。今日の聖書の箇所は、イエス様が復活なさって天に上げられる、そのような聖書の箇所です。イエス様は弟子たちに最後の大切な言葉を語られました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。今日のメッセージでは、この証人となるということを見ていきます。イエス様を証しするとはどういうことか、その証しはどこまで広がっていくのか、そしてそのための力はどこから来るのか、ペンテコステの恵みを覚えながら、共に御言葉を聞きたいと思います。一言祈ります。愛する天のお父様、ペンテコステの朝を迎えました。弟子たちが聖霊を受けて始まったその教会が、この日本にまで広がって、このように私たちがこの朝、共に集い、あなたを礼拝することができる、この恵みを与えられていることを心から感謝をします。主よ、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、あなたが私たち一人一人に語ってくださいますように、あなたの御心を教えてくださいますように、お願いをいたします。しもべは聞きます。主よ、どうぞお語りください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。今日の聖書の箇所はこのように始まります。6節お読みします。さて、使徒たちは集まっていたとき、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエス様は復活なさった後、オリーブ山に弟子たちを集められました。弟子たちの心は希望と興奮で燃えていました。復活の主が目の前におられます。そしてそのイエス様が聖霊を間もなく与えると約束してくださいました。弟子たちはどうしてもそのイエス様に聞きたくなりました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと。ここで弟子たちはまだ神の国が建てられるということを地上の国の回復として考えていました。自分たちの国、ユダヤの国が、イスラエルの国が強くなること、敵から自由になること、目に見える勝利が来ること、そのことを弟子たちは期待していたのです。けれどもイエス様はその弟子たちに対してこのように答えられます。7節、イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。神様の時を私たちは自由に知ることはできません。けれどもイエス様は、ここで弟子たちを突き放されたのではありませんでした。もっと大切なことを語られたのです。8節。ただ、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。弟子たちがここで知るべきことは、時間の計算ではありませんでした。彼らが受けるべきものは聖霊の力だったのです。そして彼らがするべきことは、イエス様の証人となることでした。これがイエス様が地上で弟子たちに語られた最後の言葉となりました。2000年以上経った今も、イエス様は地上に立って肉声を持って新しい命令を語ってはおられません。それはもしかすると、この素晴らしい最後の言葉が薄れないためなのかもしれません。地の果てまで私の証人となると、この言葉がずっと教会の耳に響き続けるため、そしてその言葉が私たちの心にも届き続けるためであるかもしれません。イエス様はご自身に従う者たちの使命をはっきりと示されました。それは 証人になるということです。証人とはどういう人でしょうか。証人とは自分が見たこと、聞いたこと、知っていることを語る人です。弟子たちはイエス様を見ました。十字架を見て復活を見ました。だから彼らは証人として語ることができるのです。イエス様は生きておられると、この方こそ救い主なのだと。それが新約聖書の教会の使命です。それが初代教会に与えられた大切な使命であり、また私たちにも与えられている大切な命令なのです。この8節はこの使徒言行録全体の中心となる言葉です。1章から7章ではエルサレムの証が、8章から11章ではユダヤとサマリアでの証が、そして12章から28章では地の果てに向かって福音が広がっていく姿が語られます。イエス様の言葉通りになりました。福音は広がっていきました。小さな弟子たちの群れから始まった福音が国境を越え、民族を越え、世界へと広がっていったのです。ここに生き生きとした信仰の土台があります。私の証人となると、私たちはイエス様の証人です。これはこの後何度も繰り返されるテーマです。私たちはそのことの証人ですと、私たちはそのことの証人ですと弟子たちはどこに行っても同じことを語りました。イエス様は決して死んで終わったのではない、今も生きておられる。私たちがそのことの証人だと。その証が人々の心を動かしたのです。それは決して難しいものではありません。幼い子供にも分かるほどはっきりしています。でもそれと同時に一生かけても味わい尽くせないほど深いものなのです。そしてその証はとてもシンプルなものです。神様が人となって来てくださった、そのお方が私たちの罪のために十字架で死んでくださった、そしてよみがえられ今も生きておられる、そして私たちに私を信じなさいと語ってくださる、そうするなら私たちに罪の許しが、清めが与えられ、私たちはイエス様と共に生きるものとなる。とてもシンプルな福音です。良い知らせです。難しい教えではありません。ただイエス様を私たちの救い主としてお迎えするのです。その時に罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられます。神様と共に生きる新しい人生が始まるのです。でもこの証はシンプルであるとともに、語る人の生き方が問われるものでもあります。言葉だけでなく、その人の生き方が大切なのです。ジョン・ウェスレーの親友であり宣教師であったジョン・ウィットフィールドという人がいます。彼の話を聞くために多くの人が朝早くから集まっていました。その中に神様を信じていない有名な哲学者がやってきたそうです。ある人が驚いて、あなたは福音を信じていないのにどうして来たのですかと聞きました。すると彼はこう答えたそうです。確かに私はキリストを信じていない。でも彼は信じている。彼は本当に信じていると。ウィットフィールドはそれほどの熱情を持って信仰の道を歩んでいました。その彼の生き様がイエス様を信じない人にも大きな影響を与えていたのです。私たちも口だけでなく生き方をもってイエス様を表すものでありたいと思うのです。教会で話すことと普段の生活とが別々であってはいけません。礼拝の中で語る信仰と家での言葉、職場での態度、友人への接し方が全く違っているなら、人々は福音を受け取りにくくなってしまいます。弟子たちは自分たちが語ることを本当に信じ、またその福音を本当に生きていました。だからこそ福音は力を持って世界中へと広がっていったのです。福音のメッセージはシンプルです。でもそのメッセージを運ぶ人には 本気の心が求められます。神の御言葉が必要です。そしてその御言葉を受け入れて生きる本物の生き方が必要です。そしてそのメッセージを熱意を持って伝えていく情熱が必要です。イエス様を知る喜びが心の中で消えない火のように燃え続けていく必要があるのです。この証人になりなさいという命令は、一部の特別な人たちだけに与えられた命令ではありませんでした。それは初代教会の弟子たちだけに与えられた命令ではなく、牧師だけに与えられた命令でもなく、宣教師だけに与えられた命令でもありません。これはすべてのクリスチャンに与えられた命令です。自分には関係ないとそのように言うことはできません。私たちは皆イエス様の証人として使わされています。学校に、家庭に、職場に、近所に、友達のところに、私たちはもうイエス様の証人としてそこに使わされているのです。だからイエス様の最後の言葉は、私たちにも向けられた言葉なのです。地の果てまで私の証人となれと。この証はどこまで広がっていくでしょうか。イエス様は言います。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでと。教会に長く通っているなら、この言葉を何度も聞いてきたのであまり驚かないかもしれません。でも弟子たちにとってこの言葉はとても衝撃的な言葉だったはずです。エルサレムはイエス様が十字架につけられた町でした。ユダヤはイエス様が拒まれた場所でした。またサマリアはユダヤ人が長い間避け嫌っていた人たちのところでした。そして地の果てとは、さらに他の異邦人のところにも行くということを意味しました。イエス様の言葉は、ただ遠くに行きなさいという言葉ではありませんでした。それは人の心の中にある大きな壁を越えなさいという言葉だったのです。民族の壁、文化の壁、社会の壁、好き嫌いの壁を越えなさいという命令でした。その時代の常識をひっくり返すような命令をイエス様はなさったのです。そして私たちはその後どうなったかを知っています。イエス様が言われた通りになりました。エルサレムで福音が力強く語られ、一日で3000人が救われました。神様の言葉が町中に響きました。またやがてフィリポはユダヤ人が避けていたサマリアに行きました。そこでも福音が語られました。それは大きな出来事でした。ただ新しい場所に行ったというだけではなく、長い間あった壁が福音によって壊され始めたのです。身分の高い人も低い人も、自由な人も奴隷の身分の人も、男性も女性も、ユダヤ人もギリシャ人も、学のある人も無学な人も、キリストにあって手を取り合い、一つになりました。同じ食卓に着きました。私たちはキリストにあって一つなのだと知ったのです。こんなことはこれまでの世界ではありえなかったことでした。だから人々は教会を見て驚きました。時には誤解もしました。でも十字架から流れ出る愛と力が人々を一つにしていったのです。そしてこのイエス様の良い知らせはついには皇帝の家の中にまで届きました。皇帝に仕える人々の間にも福音は囁かれるようになったのです。小さく始まった証が家を越え、町を越え、国を越え、世界へと広がっていきました。なんという広がり、なんという神様の力でしょうか。そうです。キリストに従う人は、福音が地の果てまで届いていくことを願います。同時に、自分のすぐ近くにいる人にも届くことを願います。遠い国のまだイエス様を知らない人のために祈りながら、隣にいる人のことを覚えて、私たちは福音を伝えます。家族のこと、友達のこと、近所の人のこと、職場や学校で出会う人のことも、私たちは心に覚えるのです。クリスチャンは壁を越えていくものです。 民族の壁、文化の壁を越えていくものです。そして隣にある小さな壁をも越えるものです。イエス様は私たちに世界を思う心を求められます。海外で働く宣教師のために祈る心を求められます。でもそれと同時に私たちはその同じ心で身近にいる一人のためにも祈るのです。そのようにしてイエス様のこの語られた最後の言葉は私たちの心を広げていくのです。これは愛による戦いへの招きです。もちろんそれは人を傷つける戦いではありません。人を救うための愛の戦いです。罪を許され今イエス様に従っているすべての人が自分を捧げてこの戦いを戦うように招かれているのです。革命家は自分のすべてを革命のために捧げます。もちろんその目的が必ずしも正しいものであるとは限りません。しかし、一つのことに心を注ぎ尽くすという点では、私たちも教えられるところがあります。教会に必要なのは、キリストの福音のために心を燃やす人です。罪が許されるというこの素晴らしい知らせを世界へと届ける人です。人生が変えられるという希望を暗闇に運ぶ人です。私たちはあまりにも自分の安心、自分の快適さばかりを考え、それが満たされればそれでよいと考えてしまいます。でももしこのキリストの福音が本当に信じる価値のあるものであるとするなら、それは自分だけのものにしないで誰かに届けていく価値のあるものなのです。イエス様の言葉は熱心に生きるようにという招きでもあります。熱心とは大きな声を出すことではありません。いつも元気そうに見せることでもありません。イエス様の与えてくださった熱い愛を持って生きることです。大切な人が永遠の命を持つことができるように心を燃やすことです。家にいるときも社会の壁を越えるときも地の果てへと向かうときも私たちは一つのことを見つめます。それは神様に喜ばれることです。健康なときも病気のときも豊かなときも貧しいときも人に褒められるときも苦しむときも私たちの願いは一つです。神様に喜ばれること、神様が望んでおられることは何でしょうか。それは聖霊が下り力を受け地の果てまで証人となることです。人たちはそのように生きました。私たちもそのように招かれています。とても大きな召しです。大きすぎて難しすぎると思います。地の果てまでと言われるならなおさら不可能に思えます。だからこそイエス様はその前に一つの約束を与えてくださいました。最後にそのことを覚えたいと思います。その約束とは力を受けるという約束です。ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。この話からしばらくして10日経ったところ、聖霊が使徒たちの上に臨まれました。炎のような舌が現れ、弟子たちは他の国の言葉で大胆に福音を語り始めました。神様の力が彼らの内を覆ったのです。弱かった、恐れていた弟子たちが変えられました。だから後にペトロは美しの門のそばで足の不自由な人を見たとき大胆に語りました。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がって歩きなさいと。すると驚くべきことにその人は立ち上がり歩き飛び跳ねたのです。またペトロとヨハネが最高法院の前に立たされたときにも彼らは恐れずに言いました。私たちは自分たちが見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないのですと。またあのパウロとシラスがフィリピで撃たれ牢に入れられた時も彼らは驚くべきことにその牢の中で神様を賛美しました。そこにも聖霊の力が ありました。人の頑張りではありません。聖霊の力です。聖霊がキリストのに従う人の上に臨むとき、弱く見える人でも神様の力を流し出す泉のようにされます。この力は今も与えられる力です。神様はご自分の時にご自分の方法で私たち一人一人に豊かな力を注いでくださいます。この向島キリスト教会にもまた同じ聖霊の力が働いています。だからこそこの教会は100年以上の間にわたって神様によって導かれていました。この教会にも人の人生を変える神様の力が豊かに働いています。人が人を救うのではありません。聖霊様ご自身が一人一人の心に触れてくださるのです。私たち一人一人はその大きな働きに用いられるだけです。しかしそれはどれほど大きな恵みでしょうか。今日私たちはイエス様が語られた最後の言葉を見てきました。私の証人となるとイエス様は言われました。弟子たちが知るべきことは何か未来の時を予測することではありませんでした。彼らが受けるべきものは聖霊の力でした。彼らがするべきことはこのイエス様を証しすることでした。そしてこの証しは難しいことではありません。イエス様が私たちのために十字架で死なれ、蘇られ、今も生きておられる。その素晴らしい知らせを言葉と生き方をもって表すことです。そしてその証しはエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、地の果てへと広がっていきました。福音は壁を越えていきます。国の壁を、文化の壁を、心の壁を越えていくのです。でも、そのことは私たちだけの力でできることではありません。だからこそイエス様は約束してくださいました。聖霊が下ると、あなた方は力を受けると。ペンテコステの恵みは昔の弟子たちのだけのものではありません。今を生きる私たちにも与えられる恵み、今を生きる私たちにも必要な恵みです。聖霊は弱い私たちを励ましてくださいます。そして恐れる私たちに勇気を与え、私たちをキリストの証人として用いてくださるのです。この一週間私たちはそれぞれのところに使わされます。家庭に、職場に、学校に、近所に、友達のところに。大きなことをすることができなくても大丈夫です。一言の優しさ、一つの祈り、誠実な生き方、許す心、そこにもイエス様の証が現れていきます。聖霊の力を求めて歩みましょう。今週も主よ私をあなたの証人として用いてくださいと祈りながら一歩を踏み出しましょう。イエス様は今も生きておられます。そして聖霊様が私たちと共にいてくださいます。祈ります。愛する天のお父様、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となると、主はあなたの約束をありがとうございます。その約束は弟子たちにだけでなく、また私たち一人一人にも与えられている約束であることを、この朝教えてくださってありがとうございます。主をどうぞ、あなたの証人として用いてください。あなたが与えてくださった、この素晴らしい知らせが、どれほど素晴らしいものであるのか、主よ私たちが今週1週間深く悟ることができますように。主よそして本当にその知らせを私たちのうちに留めるのでなく、それをまた周りの人々に伝えていくことができるように、言葉を持ってまた生き方を持ってあなたの素晴らしさを私たちが表すことができますように、神様、そしてそのことを成していくために、主よあなたが私に聖霊を与えてくださっていることをありがとうございます。主よどうぞその 聖霊様をもって私たちの心を満たしてくださいますように、あなたの愛をもって満たしてくださいますように、私たちをあなたの愛のうちに一つとしてくださって、このところからそれぞれのところへとお使わしくださいますように、あなたの愛を必要としているところのところへ、あなたの希望を必要としている方々のもとへ、私たちを使わしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。